人間の幸せというのは一体本当はどういうことなのでしょう。私たちはそれをよく分かっているようで、その実人間を幸せにしてくれるのは何か、考えれば考えるほど様々な課題が浮かび上がってきて、明確に定義づけることができません。一番の問題は、幸せというのが何かをもって測ることのできる絶対的な概念ではなくて、一人一人でその中身が全く異なる相対的な概念であることです。そうであったとしても、少なくとも私たちは決して皆が不幸になるようにではなく、皆が幸せになるようにと歴史の中で努力を続けてきたはずであります。第二次世界大戦の後、荒廃した世界の現実から立ち上がり、再び愚かな戦いをすることなく幸せな世界を築き上げようとした国際社会は、世界人権宣言を採択します。その冒頭に、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳及び権利について平等であると力強い宣言が記され、さらに第25条には、すべてのものは自己及び家族の健康及び福祉のための相当な生活水準についての権利、並びに失業、疾病、障害、配偶者の死亡、老齢、その他不可抗力による生活不能の場合に保障を受ける権利を有すると記されています。さらに1966年に定められた社会権規約には、自己及びその家族のための相当な食料、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての、並びに生活条件の不断の改善について、すべてのものの権利を認めると記されていました。しかしながら、そういった理想とさまざまな努力にもかかわらず、現実の世界では貧富の格差が拡大し、世界銀行が定めている1日 1.9 米ドル未満という極度の貧困ライン以下で生きる人たちは、改善されたとはいえ、今でも世界人口の1割ほどを占めています。教皇ヨハネ・パウロ2世は1991年に発表された回勅、新しい課題にこう記しています。よりよく暮らしたいと願うことは間違いではありません。間違っているのは、あること、生き方よりも持つこと、所有を目指すことがより良い暮らしにつながると決めてかかる生活様式であり、よりよく生きるためではなく、快楽を人生の目的とし、快楽のうちに人生を送るためにより多く持ちたいと願う生活様式なのです。教皇フランシスコも東京ドームでのミサ説教でこのように述べておられました。子としての自由が抑え込まれ弱まる時があることを知っています。それは不安と競争心という悪循環に陥る時です。あるいは息も切れるほど熱狂的に生産性と消費を追い求めることに自分の関心や全エネルギーを注ぐ時です。まるでそれが自分の選択はどれほどかを定めるための唯一の基準であるかのようにです。そのような判断基準は、大切なことに対して徐々に私たちを無関心無感覚にし、表面的で儚い事柄に胸がときめくように仕向けるのです。その上で教皇フランシスコは、イエスにおいて私たちは自分たちは神の子供だと知って自由を味わう新たな命を見出すのですと指摘されます。改めて言うまでもなく、 神が与えようとされているのはこの世の幸福ではなく、神の言葉に聞き従うことによって魂がその豊かさを楽しみ、命を得る心の糧であります。本当の幸せはイエスに出会う人々の心と生活全体を満たす福音の喜びであると教皇フランシスコは会直福音の喜びの冒頭で指摘しています。私たちにはその福音の喜びこそが真の幸福の源であると主張し、それを多くの人に伝えていく義務があります。今日の福音は5つのパンと2匹の魚の奇跡物語でありました。その奇跡が起こる前の弟子たちとイエスとの会話に注目したいと思います。大勢の人がイエスの話を聞くために集まっている中で、当然人間的な必要を満たしていくことを無視することはできません。そこで弟子たちはそれぞれが食事を求めるように人々を解散させようとします。それぞれの思いのままに人々を散らしてしまおうとする弟子たちに対して、イエスはあなた方が彼らに食べるものを与えなさいと指示をします。集まっている大勢の人にとって必要なのは真の幸せをもたらすイエスの福音であって、イエスから離れてこの世の充足を求めることではないと指摘するイエスの弟子たちへの指示でもあります。もちろん実際に空腹を満たすことの必要も否定しないイエスはパンと魚の奇跡を起こしてそれに応えますが、しかしこの場面で重要なのはその弟子たちとイエスのやり取りであります。世間の常識に従って行動しようとした弟子たちにイエスは真の幸福の源はどこにあるのかをもう一度見直すようにと求められました。その同じことを現代に生きる弟子である私たちは主イエスから同じように問いかけられています。本当の幸福はこの世の生み出す幸福にはありえないことを、そして本当の幸福はイエスの福音にあることを多くの人に伝えるようにと求められています。福音に従ってよりよく生きることこそが本当の幸福の源であることを私たち自身の生き方と語る言葉で証ししながら伝える務めがあります。社会の現実の中で福音を伝えようとすることには当然さまざまな困難があります。パウロはそれを艱難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣による抵抗と記していました。形を変えてこれらの抵抗は現代社会にも存在していますし、そのために私たちは福音を伝えることを躊躇してしまいます。しかしパウロはそういった苦しみはキリストの愛から私たちを引き離すことはできないと断言します。教皇フランシスコは福音の喜びに、もしイエスを伝えたいという強い思いを抱いていないならイエスに向かって再びあなたに引き寄せてくださいともっと祈る必要がありますと記しています。人間の真の幸福の源であるイエスの福音を勇気を持って困難を乗り越え多くの人に伝える思いを抱くことができるように、再びあなたに引き寄せてくださいとさらに祈り続けましょう。私たちの心と生活全体を満たしてくれるのは福音の喜びであって、それはイエスに出会う人々に与えられるからです。罪と悲しみ、内面的な虚しさと孤独から解放するのはイエスの差し出す救いにあるからです。 ですから、すべての人の幸せを願いながら、イエスに向かって再びあなたに引き寄せてくださいと何度も何度も祈り続けましょう。